天の父なる神様、今日も私たちがここで天と地とをつないで神様に礼拝を捧げることのできるこの特別な恵みを心から感謝いたします。神様、今日私たちはそれぞれの思いを持ってこの場所に集いました。神様が私たちをそれぞれの生活の場から今日呼び集めてくださったこと、心から感謝いたします。神様、どうぞこれからのひとときをなお導いてくださって、この礼拝を通してただ神様の素晴らしさが表されて、また私たち一人一人がその神様の素晴らしさを褒めたたえることができますように導いてください。神様、教会の歩みをこの1ヶ月も守り導いてくださって心から感謝いたします。5月に入ろうとしていますけれども、どうぞ続けて教会の歩み、またお一人お一人の歩みを導いてください。ゴールデンウィーク中出かけられる方、またこちらに出かけて来てくださる方々、すべての移動や交わりが祝福されますようにお願いいたします。佐藤先生のアメリカでのご奉仕、帰りの道に至るまで続けてお守りください。また今週は気仙沼第一聖書バプテスト教会の剣道式があります。本当にその喜びを私たちも共に喜び、祝福を祈るものとしてください。気仙沼の地でその教会がいよいよ祝福されますようにお願いいたします。また神様、5月もいろいろな初集会が予定されていますけれども、ただその一つ一つを通して神様の栄光が表されますようにお願いいたします。神様、今一度祈ります。ネパールの大きな震災で傷つかれた方、また大変な目に遭っている方々、今もいます。神様の助けと守りが、また慰めが豊かにありますようにお願いいたします。また東日本大震災が起こって4年が経ちましたけれども、今なおいろいろなことと戦っておられる一人一人にも神様の助けがありますように、日本各地にいる愛する兄弟姉妹を守ってくださいますように、今一度心からお願いいたします。神様、今から私たちあなたの御言葉に耳を傾けます。どうぞこのひととき神様が導いてください。私たち一人一人が今心を開いてあなたの御言葉に耳を傾けることができますように導いてください。お委ねして期待してこのお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。新年度に入って間もなく1ヶ月が経とうとしています。なんだかすでに大熊町の納骨堂で祈祷会をしたり、新垣勤さんのコンサートを行ったり、イースターをみんなでお祝いして祝福のバプテスマ式にも共にお祝いすることができました。私は先日静岡県の浜松まで行ってきたり、佐藤先生は先週からアメリカに行ったりと、なんだかこの1ヶ月の間だけでも教会の歩みもいろんな動きを見せて、神様から見せていただいているように思いますね。皆さんはどのような1ヶ月を過ごしてこられたでしょうか。私たちの教会がこのいわきに導かれてきてから3年、このチャペルが与えられてから2年が経ちましたけれども、私はですね、最近つくづく感じているんですね。私たちの教会、これからも聖霊なる神様が自由に生き巡ってくださるような、聖霊なる神様が自由に働いてくださる、そんな教会でありたいなって私はつくづく最近感じています。私たち一人一人のうちにはいろいろな考えがありますし、またいろんな思いが浮かんできたりもするけれども、箴言19章21節にあるように、人の心にはいろんな計画があります。しかし主の計りごとだけがなる、神様のご計画だけが、神様の御業だけが表されるんだということを私たちは覚えながら、もっともっとこの教会のすべてを聖霊なる神様に明け渡して、もっともっと聖霊なる神様に自由に働いていただきたい、この教会をただ神様に自由に用いていただきたい、私は1ヶ月経って改めてそんな風に思わされているんですね。今私たちのこの教会を 神様が用いてくださっているように私は思います。だってやればやるほど人が来てくれるっていうわけじゃないですけれども、本当にたくさんの方々が割と自由に教会を出入りしてくださって、ああこれって本当に感謝のことだなって私は思います。だからといってやればやるほどと手当たり次第のようにいろんなことにチャレンジしていく、まあ、そういう力がなかなか湧いてこないのも現実かもしれません。私もああこういうことやりたいな、これもやってみたいなと思うことはいっぱいあっても、なかなか実行することができなくて歯がゆい思いをしていることもあるんですね。でも私たちは決して忘れてはならないと思いますね。自分の計画で自分の力で何かをやろうとしてもそれには限界があると思います。自分の計画で自分の思いつきで自分の力でやろうとしてもそれには限界があるし、やがて疲れてしまうかもしれないし、それによってかえって誰かを傷つけてしまうことだってやっぱりあると思います。大切なのは私たちの教会のこの新年度2015年度の目標、皆さん覚えておられますか？聖霊の風に乗ってということではないでしょうか。聖霊の風に乗って歩んでいく、そのことが大切ではないでしょうか。今年度の目標、そのテーマの御言葉はヨハネの福音書3章8節です。じゃあ今日は最初に引用箇所の丸1番、ヨハネの福音書の3章8節、私たちの今年度の目標です。じゃあここをまずはご一緒に読んで改めて確認したいと思います。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。皆さんそうですよね。風はその思いのままに吹くのではないでしょうか。まさに聖霊なる神様が風のようにこの教会を自由に働いてくださるんです。私たちは自分勝手にその風を、その動きを遮ってしまうことが時にあるかもしれない。遮ってしまうことをしないで、その聖霊の風に私たちも乗って、決して無理をしないで、ただ神様のご支配に私たちのこの身を委ねながら、この新しい年度の歩みをいよいよ5月6月へと一歩一歩前進していきたいと思うんですね。さあ今日は使徒の働きをご一緒に見てまいりたいと思います。今日は使徒の働きの1章3節から11節を通して、私たちに与えられている主からの約束と使命、主からの約束と使命とタイトルをつけましたが、ご一緒に確認していきたいと思うんですね。皆さんはこの使徒の働きをよく読まれますか？この使徒の働き、これはルカの福音書を書いたお医者さんだったルカがこの使徒の働きも書きましたね。福音書ではイエス様がお生まれになってから、その十字架にかけられて亡くなられ復活する、その生涯をルカは福音書の中に書き記しました。そして今度はルカが書いた2冊目とも言えます、この使徒の働きを通してイエス様が天に昇っていかれる様子とその後のことを書き記しているんです。この使徒の働きには教会が誕生していく様子が書かれています。いよいよ教会が誕生して、神様の御言葉がイスラエルの全土に、そしてさらに世界中へと伝わっていく、その様子が書かれている。そしてまたこの使徒行伝とも言われるこの書簡は、よく聖霊行伝とも呼ばれるんですね。よく聖霊行伝とも呼ばれるように、使徒の働きの歴史記録というよりも、使徒を通して聖霊なる神様がどのように働いてくださったのか、どんな聖霊の風がこの時代、そしてここから始まって今も吹いてくださっているのか、神様ご自身が教会を通してどのようにその御業を推し進めてくださったのかということが、この使徒の働きには書かれているんです。ですから私たちもこの新年度、いよいよ聖霊の風に乗って私たちも歩んでいくために、原点に立ち返るかのようにして、この使徒の働きからご一緒に今日は御言葉を見てまいりたいと思うんですね。今日はその最初の場面です。使徒の働き1章です。では1章の3節 ご一緒にまずは読んでみましょう。3節、はい、イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。さあ、イエス様は十字架にかけられて死なれて、そして3日目によみがえられましたね。私たちも今年もイースターをこの4月の第一日曜日にみんなでイエス様の復活を感謝して喜んでお祝いをしました。復活されたイエス様はじゃあそのまま復活してどこかに身を隠してしまわれたでしょうか。いえ、イエス様は多くの人々に現れてくださったんです。第一コリントの15章に書かれているようにイエス様はお弟子さんたちに現れてくださって、さらに同時に500人以上の人々に現れてくださったというんですね。この3節を見るならばイエス様はなんと40日もの間弟子たちのところに現れてくださったんです。40日の間そこで何をされたのでしょうか。イエス様は彼らに現れて神の国のことを語りました。また数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されました。イエス様が十字架で死なれた時に弟子たちはどのように感じたことでしょうか。想像してみると、ずっと信じてついてきたイエス様がなんと十字架にかかって死んでしまったじゃないか、これから一体どうなってしまうんだろうか、これから私たちは信じてついてきたもののイエス様が死んでしまってどうしたものかと途方に暮れていたかもしれないですね。自分たちは間違った人についてきたんだろうか、敗北者であるかのように感じたかもしれませんね。自分たちにもやがて迫害の手が伸びてきて自分たちもやがて殺されてしまうんじゃないだろうかと恐れていたかもしれませんね。でもそんな弟子たちのところに復活されたイエス様はなんと自ら現れてくださったというんです。自ら現れてくださって、そして40日もの間一緒に過ごしながらご自分が今もこうして生きてるんだということを数多くの確かな証拠を持って示してくださったんです。そしてイエス様はそこで神の国のことを語られたというんですね。神の国ってどのような国のことでしょうか。天の御国ってどこにあるのでしょうか。この国という言葉は支配という意味なんです。神様の国、神様のご支配があるところ、それが神の国だって言われてるんですね。イエス様は宣教の始まりの時に悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われて宣教を開始しました。またイエス様が教えてくださった主の祈りの中にも御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと私たちもお祈りするんだよってイエス様は教えてくださいましたね。ですからイエス様によって神の国がより力強くこの地上に表され始めているんです。神の国がより力強くこの地上に表されて、そして多くの人々が神の国に、神様のご支配の中に信じて入っていきました。しかしイエス様が十字架で処刑されたじゃないか、そのイエス様が死んでしまったじゃないか、その神の国はもはやなくなってしまったのでしょうか。いいえ、復活されたイエス様は40日の間神の国のことを語られたんです。神の国が今も続いてるんだよということを示されたんです。そしていよいよその神の国をさらに広げていく、さらに拡大していく使命をこの時使徒たちに、そしてやがてできようとしている教会にその使命を託してくださろうとしているんです。そうなんです。ここからいよいよ教会を通して神様の御業が世界中に推し進められていこうとしているんですよ。なんだかワクワクしてきますね。皆さん、私たちはいつも私たちの教会の中に神の国が表され続けることを大切にしたいと思うんです。ここに、この教会の中に御国が来るように、ここに神様の支配があるように、ここに神の国が表されるように、 私たちはいよいよ謙遜になって神様にただ身を委ねて参りたいと思うんですね。私が昨年度1年間で人から言われて一番嬉しかった言葉、それは何だったかというと、あれは確か昨年の12月頃だったと思うんですけれども、他の教会の教会員の方でしたけれども、その日の日曜日の礼拝に来てくださって、そして帰り際私と握手しながらその人が言ってくれたんですね。先生、今日この教会の礼拝に出席して私たちの教会に足りないところに気づかされました。それは感動ですって言ってくれたんですね。私はその言葉を聞いて本当に嬉しかったんです。でも当人たちは意識していないかもしれない。もちろん意識して感動しようとして感動できるわけではないですね。でもここに神の国が表されていて、風がその思いのままに吹いて、聖霊がご自由にこの教会の中を動いてくださるならば、そこにはやっぱり感動があるのではないでしょうか。頭であるべきキリストがちゃんと教会の頭になっていて、そこでただ神様の栄光だけがこの教会から表されていくならば、私たち自身が神様の御業に心から感謝して信頼して、そして感動するならばいかがでしょう。その感動がこの礼拝の中ににじみ出ていくのではないでしょうか。さあ、神の国は決して終わっていなかった。復活後のイエス様によってさらに続いているんだ。そして神の国がもっともっとここから拡大していこうとしているんだ。神様がいよいよ教会を通して、いよいよ一人一人を通して、その素晴らしい御業を推し進めようとしてくださっているんだ。では私たちの教会がその使命を果たしていくために、私たちが大切にしていくべき応答はどのようなものでしょうか。復活のイエス様はお弟子さんたちにどのようにすることを勧められたのでしょうか。それでは続く4節5節をご一緒に読んでみましょう。4節5節ご一緒に読んでみましょう、はい、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。お弟子さんたちは復活のイエス様に会った時に、もしかしたら今すぐにでも出て行きたかったのではないでしょうか。だってイエス様は確かに生きておられた、イエス様は確かによみがえられた、神の国が終わっていなかった。彼らはきっとその感動を早く誰かに伝えたい、もう今すぐにでも出て行って誰かに伝えたい、そんな思いに駆られていたかもしれないですね。しかしイエス様は4節で命じられたんですよね。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいって。そうなんです、イエス様は待ちなさいって命じられたんです。待つべき神様の約束は何でしたか。それは5節にあるように、あなた方は間もなく聖霊のバプテスマを受けるからという約束でした。約束の聖霊を受けるために、受け取るために、今は待ちなさい。一時の気持ちの盛り上がりとか、一時の自分の感情だけで動くなら、やがてまたその気持ちは萎えてしまうだろう。聖霊を受けずにして動き出して働く人間の力は決して長続きしないだろう。あなた方の原動力、教会の真の力、それは助け主なる聖霊が下ってきて満たされること、それを今は待ちなさい。イエス様はそう命じられたのでした。この使徒の働きを書いたルカは、そのルカの福音書の最後の部分にもこのようにイエス様の言葉を書き留めていました。引用箇所の丸2番、ルカの福音書の24章49節、ルカ24章49節も読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。そうなんです、父の約束がある、糸高きところからの力を あなた方は着せられる。この約束をあなた方に送るまであなた方は都にとどまっていなさいとイエス様は言われたんですね。私たち家族が福島に引っ越してきてから丸10年が経ちました。まあ、ギリギリでしたけれども20代で引っ越してきた私も先日いよいよ39歳になりました。本当に何も知らない若造をここまで温かく見守っていただいて育てていただいて改めて感謝いたします。39歳になってですね、とうとうやってしまったんです。昨日の子ども集会の後ちょっと高いところからいつもの調子でひょいって飛び降りたんですね。そしたら着地した途端なんかちょっと腰に違和感があるような、そしてその違和感がだんだん痛くなってきてちょっと動きがぎこちなくなってズボンや靴下履くのもちょっと大変になって、もしかしてこれがあの噂のと思い始めているところなんですね。でもそんなにひどくないし、ちょっと筋を痛めただけかなとも思ってますけれども、まあ、今日も守られて感謝しています。でも皆さん本当無理は禁物ですね。いつまでも若いと思ってっていうわけではないですけれども、無理をしたり気を抜いたりするとやっぱり思わぬことに痛みを感じることってやっぱりあるんだなって思いました。教会の歩みもそうだと思いますね。もし私たちが油断したりまた思い込んだり勘違いしてしまっては、そこで思いがけない出来事に足元をすくわれてしまうかもしれないですね。ここにいつも神の国を意識して神の国を祈り求めて表していかないと、どこかで傷んでしまう部分が出てきてしまうかもしれませんね。何が大切なんでしょうか。イエス様は弟子たちの流行る気持ちを抑えるかのようにして言われました。父の約束を待ちなさい、聖霊を受けなさい、聖霊の力を着なさい、それによって歩んでいくんですよって。私たちはどうでしょう。私たちも今一度この新年度を歩んでいくにあたって大切にすべきことを大切にしたいと思うんです。風はその思いのままに吹くんだ、聖霊の風に乗って歩む、その歩みを私たちはみんなで一致して大切にして今日ここからまた前進していきたいと思うんですね。さあ使徒の働きに戻りましょう。イエス様からのその言葉を聞いたときに弟子たちはどのように反応したでしょうか。今は待っていなさい、約束の聖霊を待ちなさい。彼らは以前からユダヤの人々にそして弟子たちにもあった勘違いがこの時もまたちょっと続いていたようですね。じゃあ続く6節7節をご一緒に読みましょう。6節7節ご一緒に読みましょう、はい、そこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。当時の人々が救い主キリスト、約束のメシアがやがて来る、その約束のメシアに抱いていた期待はどのようなものだったでしょうか。それは当時もう本当に強大な勢力を持ってあの地域を、広い地域を支配していたローマ帝国がありました。そのローマ帝国の支配からもう偉大な力を持ってやってくる約束のメシアが力によってその支配から解放してくださって、この一度は滅んでいるこのイスラエルの国を再建してくださる偉大な王様がやがて来るんだ、それが彼らの期待だったんですね。だからこの時お弟子さんたちも、ああ主よ、今こそイスラエルのためにこの国を再興してくださるのですかと期待を寄せました。でもイエス様は7節で言われましたね。その考えが合ってるとか間違っているとかそういうことではなくて、それはあなた方は知らなくてもよいのですと。それは父なる神様が権威を持って定めてくださっているのだと。弟子たちにとってそして私たちにとっていろんな考えや願いはあるかもしれませんけれども、やっぱり最後は権威ある神様に委ねつつ歩んでいくということが大切なのではないでしょうか。そして神様の 権威あるそのご計画に身を委ねる私たちをイエス様は聖霊によって力を与えて用いてくださるのではないでしょうか。主からの約束と使命はこうでした。続く8節をご一緒に読んでみましょう。8節を読みましょう、はい、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。聖霊があなた方の上に臨む、そして聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受ける。それが主の約束でした。そしてあなた方は力を受けて、このエルサレムにおいて、さらにユダヤとサマリアの全土において、さらにはもっと地の果てにまで私の証人となるのだ。それが主からの約束であり使命でした。いかがでしょうか。ここに書いてある言葉、それはすべて主権は神様にありますね。すべて主権は神様にありますよ。聖霊が望む、それによって力を受ける、そしてあなた方を証人とする、この聖霊の風に乗るならば神の国がおのずと拡大していくんだよ。そこで弟子たちがすべきこと、私たちの教会がすべきこと、それはただその風に乗っかっていくんだということ、それが私たちの使命なのではないでしょうか。私たちは弱くて小さくて、とても私なんかには何もできないと思ってしやすいかもしれません。私は何もできないですから、それはもしかしたら時に謙遜なのではなくて、神様のそのご計画を、神様のその使命を軽んじている言葉になってしまうかもしれません。お弟子さんたちもきっとそのように感じたことでしょう。私たちは主を裏切ってしまった、みんなイエス様を見捨てて逃げ出してしまった、そんな私たちに何もできるわけがない。しかし神様の御業は彼らを通して、教会を通して、そして私たち一人一人を通して表されていくんです。神様が私たちを用いてくださるんです。その聖霊の風に私たちも今日乗りたいと思うんですね。この宣教の範囲もすごいですよね。エルサレム、そしてユダヤとサマリアの全土および地の果てにまでと、イエス様はその広がりを告げられました。そしてこのイエス様の言葉の通りに聖霊によって教会が誕生して、そして聖霊によって彼らがここからいよいよ動かされていくんです。そしてまさにこの使徒の働きの続く2章から7章にはエルサレムでの宣教の様子が推し進められていきます。さらに8章9章ではユダヤとサマリアの全土にそれが広がっていきます。そしてこの言葉の通り10章から最後の28章にはやがて地の果てにまで及ぶその過程が書き留められているんですよ。それがここから始まってやがてこの日本にも届いたんです。そして今もその働きがとどまることなく推し進められているんです。私たちもその流れの中で用いていただいているんですよ。皆さん、私たちもその聖霊の風に乗りたいと思いますね。今一度確認しましょう。その原動力は何ですか。その原動力はどなたですか。それはただご聖霊に臨んでいただいて、そこから受ける力です。私たちはですから、自分がではなくて、自分の力でではなくて、ただ謙遜になって、私たちの弱さのうちに表される神様の強さ、神の国の力強さに身を委ね続けてまいりたいと思うんですね。皆さん、この聖霊の風に乗ってどれだけの人が福音を述べ伝え続けたのでしょうか。私たちのこの教会のことを考えても、この聖書の箇所からスタートした約束と使命が脈々と流れ続けて、今この地に私たちは導かれているのではないでしょうか。そして今も私たちはこの道に導かれた教会として、そして私たちも世界宣教に携わる教会として、その流れに乗っていけるならば、それは何という幸いでしょうか。私は時々海外に行くチャンスを与えていただいています。そこで表されている神様の御業というものを見せていただいているように思うんですね。だって海外に行って、どんなに遠くに行っても、どんなに田舎に行っても、どんなに高い山々の奥にでも、まさに地の果てと思ってしまうような場所にあっても、そこで神様の御業が 聖霊による力を受けた人々によって教会によって推し進められている、そんな様子を見ることができるんです。そこに主の民がいる。この福島県の浜通りにも海外にも、どんなに高い山の奥にも神様が愛してやまない人々がそこにいる。地の果てにまで私の証人となる。このイエス様の言葉の真実さ、そしてその使命の大切さを今日私たちも今一度覚えるものでありたいと思うんですね。いかがでしょうか。私たちも聖霊により力を受けてイエス様のことを伝える証人になりたいと思います。私たちが見たこと、聞いたこと、そして自分自身に起こったこと、感謝と感動を持って述べ伝えていく、そんな忠実な証人になっていきたいと思います。何度も確認しますが、その忠実な証人になるためには聖霊の力が必要不可欠です。ただ聖霊の風に乗ること、そのことを大切にして参りたいと思うんですね。さあ最後の部分です。弟子たちに約束と使命を与えたイエス様は、その約束を果たすために天に昇っていかれます。そしてその使命を果たすために彼らに大きな励ましと希望を与えてくださいました。9節をご一緒に読んでみましょう。9節を読みましょう。はい。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。復活の後40日の間弟子たちに現れてくださったイエス様は、いよいよ彼らが見ている間に挙げられて神様の栄光に包まれて、雲に包まれて見えなくなられました。イエス様は天に昇って行かれました。これは約束を果たすためにもイエス様がしてくださったことでした。だってイエス様は以前から約束してくださっていましたね。引用箇所の丸3番、ヨハネの16章7節、ご一緒に読んでみましょう。はい。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。そうなんです。いよいよ約束の助け主がイエス様が天に昇られることによって使わされてこようとしているんです。そして助け主なる聖霊は決して取り去られることがなくて、常に私たちと共にいてくださるんです。引用箇所の丸4番、ヨハネ14章16節、読んでみましょう。はい。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。さあ弟子たちに与えられた約束がいよいよ果たされようとしています。そして彼らがその使命を果たすことができるように、彼らに励ましを、希望を、さらにイエス様は約束されました。今日の箇所の最後の部分、10節11節、ご一緒に読んでみましょう。10節11節。はい。イエスが昇っていかれる時、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。イエス様が天に昇って行かれた時、弟子たちはどのように感じていたことでしょうか。彼らはただ天を見上げて立っていた。天を見つめていました。すると御使いが2人彼らのそばに立っていたんです。そしてイエス様が再びおいでになるよ、イエス様が再び来られる、その再臨の約束を彼らに告げられたのでした。イエス様が再び来てくださる、いよいよ神の国が完成される、その約束は彼らにとってどんなに大きな励ましとなったでしょう。どんなに大きな希望となったでしょう。そしてその完成の日まで聖霊の導かれるままに、私たちはじゃあいよいよ証人として述べ伝えていこうじゃないか、 彼らはそんな決意を胸に抱いたのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちもこの励ましと希望を受け取りたいと思います。イエス様からの約束と使命に立ち続けたいと思います。私たちも主が再び来られるその日まで、神の国が完成されるその日まで、私たちに託されているこの福音を伝えるものでありたいなと思うんですね。こんな例え話を聞いたことがあるでしょうか。ある時、それはそれは恐ろしい伝染病が流行りました。その病は本当にひどい病で、本当に強力で、その伝染病にかかった人は必ず死に至る、そんな恐ろしい病です。その病がどんどんどんどん世界中に広がっていって、このままでは世界中が滅んでしまおうとしている。そんな時、皆さんはその病に唯一効く特効薬を発明しました。皆さんがその特効薬を発明したならば、どのように感じるでしょう。これによって滅びから助かった、もうこの上なく喜ぶんじゃないですか。喜んだ時、皆さんはその特効薬を自分だけのものとして隠しておくでしょうか。いいえ、きっとそれを隠していたら、あの人も滅んでしまう、この大切な人も滅んでしまう、世界中の人が滅んでしまう、きっとその特効薬を、この喜びを分かち合いたいと思うのではないでしょうか。この喜びを伝えたいと思うのではないでしょうか。皆さん、これは現実の話だと思います。それは罪という恐ろしい滅びに至る病が、この世界中には、この地には満ちています。しかし、私たちはそれに唯一効く救いの道を与えていただいているのではないでしょうか。その喜びに私たちは満たされているでしょうか。その喜びを私も分かち合いたいと、私たちは隠してはならないのではないでしょうか。皆さん、私たちはまずはイエス様との出会いを、今一度感謝と感動を持って、今一度自分自身が喜びたいと思います。そしてその喜びに満たされて、その喜びを分かち合いたいと伝えていきたいと思います。証人として私たちも歩んでいきたいと思います。しかし、何度も確認しています、その歩みが疲れてしまわないように、またそれが自分の思い、自己満足になってしまわないように、私たちはいつも注意して、時に待って、そして聖霊の風に乗って、私たちのこの教会の歩みを今年、またみんなで一致して、みんなで一つの体となって、みんなで一つの家族となって、ここから神様の素晴らしさを、神様の愛をお伝えしていきたいと思います。ここに来られる方々が、なんかここに来るだけでホッとする、なんかここに来るだけで感動する、なんかここに来たら気持ちが安らいだ、そんな風に言ってもらえる教会になれるならば、それはなんという幸いでしょうか。私たち、いよいよ今日ここから聖霊の風に乗って歩み出してまいりたいと思います。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色の中で今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の聖書の御言葉から、皆さんはどのようなことを感じたでしょうか。またどのような神様からのメッセージを受け取られたでしょうか。3年半も信じて、ひたすら付き従ってきたイエス様が十字架にかけられてしまった、死んでしまった。弟子たちはどんなに心がさばいたでしょう。どんなに悲しみ、落ち込んだでしょう。またどんなにその気持ちが揺れ動いたことでしょうか。しかしイエス様は決して死んで終わりではありませんでした。確かに死なれて、人の罪をあがなって、代価を支払って、 人の罪をすべて許してくださって、そして自ら復活されて、神の国は終わっていない、いよいよここから広がっていくのだ。イエス様は落ち込んでいる、また悩んでいる、またこれからどうなるんだろうと不安を感じている、そんな弟子たちに約束と使命を与えました。私たちにも今日神様が語りかけてくださっているのではないでしょうか。それが自分の気持ちで突き進むのであれば、自分の力に頼るのであれば、それはやがて疲れてしまうかもしれない、それはやがて誰かを傷つけてしまうかもしれない。大切なのは約束の聖霊を待つことだとイエス様は弟子たちに告げられました。今聖霊なる神様はこの教会に満ちてくださいます。聖霊なる神様は私たち一人一人の心の内に住んでくださっています。その聖霊なる神様に私たちが心を明け渡し、心満たされるならば、そこから力を受けることができます。力を受けましょう。そして私たちもイエス様の証人として、イエス様の素晴らしさを、イエス様にこそある希望を、喜びを、イエス様だけが唯一の道であることを、私たちが見たことを、聞いたことを、感じたことを、体験したことを述べ伝える、そんな証人となりたいと思います。今地の果てにまで多くの方々が御言葉を握りしめて、聖霊の風に乗ってその福音を述べ伝えています。私たちもその流れの中にあるものとして神様の栄光を表していきたいと思います。でもそれが決して自己満足にならないように、それが決して人に嫌な思いをさせることがないように、神様の風に乗りましょう。知恵をいただきましょう。そしてまずはこの教会から神様の栄光だけが表されていくような、そんな教会となっていきましょう。私たちのうちにただ神様への愛がありますように、私たちのお互いの間にただ神様にある愛がその結び目となるように、この新しい年度、神様に身を委ねて歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは今も生きておられて、そしてこの地のすべてをその御手の中で治めておられるお方です。今は罪のためにいろんな人が傷ついたり、いろんな人が悲しんだり、いろんな人が希望を失い、いろんな人がうずくまっている、そんな時代かもしれません。しかし神様、あなたは神の国がいよいよ拡大していくこと、そのために私たちを用いてくださろうとしていること、神様、あなたのその約束と使命を本当にありがとうございます。こんな弱い私ですけれども、神様が用いてください。どうぞ聖霊なる神様によって力を与えてくださって、弱さにこそ表されるあなたの強さをみんなで体験して、みんなで表していくことができるように導いてください。私たちの教会を愛してくださっている神様のその愛にいつも 感謝と感動を持って応答していくことができますように、いよいよ世の光地の塩として輝いていくことができますように。あなたを知らないあなたの民が私たちの発する言葉や交わす笑顔や私たちの姿からただあなたの素晴らしさを感じることができますように。私たちの教会の頭はただイエス・キリストあなただけです。どうぞ導いてください。どうぞご自由にお働きください。あなたの風に乗って歩んでいきます。よろしくお願いします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。